参考書の賢い選び方と使い方。その15。なんとなく意味がわかる単語こそ、実は注意が必要。文章は読んでいると、時々未知の単語に遭遇します。高校生くらいのレベルになると、教科書の解説の中でさえ、それなりに難しい単語が登場します。右翼の人たちが国会審議での鍵を握る。アパレル業界の人には喜ばしい状況だ。清廉潔白の事実を証明したい。豊臣秀吉の行った検地を何というか。化学反応に伴って中華熱が発生する。さて、この文章に登場した右翼、アパレル、清廉潔白、検地、中華熱の意味をはきちんと説明できるでしょうか。完全に意味がわからない単語ならまだ救いです。全く意味がわからなければ調べようと思います。辞書などを使って調べれば単語の意味はきちんとわかります。問題なのは文脈からなんとなく推測できる単語です。全くわからないわけではありません。とはいえ、はっきり意味が説明できるほど理解しているわけでもありません。文脈の前後から意味がなんとなく理解できてしまい、納得することがあります。しかも、解説を読むと、これくらい知っていて当然だよね、と言わんばかりで注釈もなく、突然登場します。余計に他人に聞くのは恥ずかしく思い、そのまま流しがちになります。ここを見落としやすいです。もちろん、なんとなくで理解していますから、誤解した意味で理解しているかもしれません。そういう時に間違って理解していることをなかなか本人は気づけません。間違っていることでも正しい内容として覚えます。笑えるようで笑えない話です。こういう言葉をなんとなくで理解していると、いくら参考書が良書であろうと思わぬところでつまずきます。理解が浅いままだったり、場合によっては誤った内容で理解してしまったり、ということさえあります。わからないようで、なんとなくわかる単語は曖昧のままにせず、確実に意味を確認してから押さえていきましょう。意味が曖昧なら、勉強の足を止めて、きちんと調べます。辞書やインターネットなどを使えば、多くの時間はかからないはずです。紙の辞書が重くて持ち運びが不便なら、電子辞書を一つ買っておくと便利です。そこにお金を投資するのは十分な価値があります。曖昧な言葉をそのままにしておかないようにする。